エジプトの地にあって奴隷の苦しみの中に置かれておりましたイスラエルの民を神様が恵みを持って救い出してくださる、その時がいよいよ迫ってきています。6章6から8節でも神様はモーセにこうお世話になります。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神主である。あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓った土地にあなたたちを導き入れ、その地をあなたたちの所有として与える。私は主である。このように語られた神様の約束は確かであります。そして神様はこの約束を自ら実現してくださるため大いなる御手を振るわれます。すなわちイスラエルをエジプトから出そうとしない、エジプトをファラオへの裁きとしてエジプトに等の災いを下して、そしてイスラエルを奴隷の縄目から解き放ってくださるわけです。神様がイスラエルをエジプトから救い出されること、これは救いの歴史における大きな節目、一大転換点であります。ですから神様はここでイスラエルに改めてご自身をお示しになります。それはどういうことかと言いますと、新しい皆を示されたということです。それは主という名です。私は主である。このように神はここで繰り返し仰せになっているわけです。そしてこのようにも仰せになっています。3節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかった。つまり創世記に登場していた族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブには、神様は全能の神、これは原文のヘブライ語ではエルシャダイという言葉ですが、この名は明かされたわけですが、主という名、ヘブライ語でヤハウェ、この皆はまだ示しておられなかったわけです。しかし今あなた方に主という名を知らせる、このように神は仰せになったわけです。もちろん全能の神と主なる神とは別の方ではありません。一人の方です。一人の方がその二つの名を持っておられるということです。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神も契約の神であられたように、イスラエルを救い出したもう主なる神もイスラエルとの間に契約を結ばれて、イスラエルとの契約に来たもう方です。聖書における契約とは事務的な意味合いではありません。神と神の民との生きた生命的な交わりのことです。この神はすでにアブラハムとの間に契約を結んでおられました。創世記の15章また17章で見た通りです。そしてすでにアブラハムに2つのことを約束してくださっていました。一つは子孫を増やすということ、もう一つは約束の土地を与えるということです。子孫を増やすという約束についてはすでに実現しつつありました。アブラハムにイサクが与えられ、ヤコブの子供たちからイスラエル、神の選びの民、その十二の部族が誕生し、そしてこれから歴史を刻んでいくことになります。しかし約束の地を与えるということについては いよいよここから実現していくということになっていくわけです。すなわちイスラエルがエジプトを出て40年の間荒野を旅して、その後に約束の地、乳と蜜の流れるカナンへとイスラエルは入っていくことになるわけです。そういう節目にあって神様は新しい名を、すなわち主という名をイスラエルに示されて、またこの名を持ってご自身を呼ぶことをイスラエルに許してくださって、そのことにより愛する民を励まし力づけてくださったわけです。契約ということから言えば、アブラハムとの間に神は契約を結ばれましたが、この後に過ぎ越し、すなわちエジプトからの脱出ということを叶えてくださった後、40年の荒野の旅路の途上で、シナイ山で神はイスラエルとの間に契約を結ばれます。モーセを仲介者、指導者としての契約です。シナイ契約と呼ばれるものです。でここで実戒、党の戒めが与えられるということになります。それがイスラエルの旅路における新しい出発点ともなっていくわけです。ここでもう一度モーセとイスラエルとがどのような状況であったのかということを振り返ってみたいわけですが、モーセとイスラエルは意気消沈していました。五章でありますが、イスラエルはモーセに励まされてエジプトをファラオに直接交渉したのです。私たちをここから解放してください。人間的な努力ということでは、まさにモーセは手を尽くしました、まあ、しかし事態は前より悪くなったように見えたんです。ファラオはさらに心を固くなにして、以前にも勝る重労働を課してイスラエルを苦しめたわけです。晩作尽きたと思われたわけです。そしてイスラエルはモーセに言いました。あなたは私たちをファラオの手にかけて殺すおつもりですか。このファラオとの交渉の落とした暗い影がこの6章でも続いていくのです。モーセは再び主なる神の御言葉をその通りにイスラエルの民に語りますけれども、イスラエルは聞く耳を持ちませんでした。9節、モーセはその通りイスラエルの人々に語ったが、彼らは厳しい重労働のため意欲を失って、モーセの言うことを聞こうとはしなかった。あとはモーセ自身ももはや民に対して主の御言葉を取り継ぐことに自信を失っていました。10節から12節、主はモーセに仰せになった。エジプトの王ファラオのもとに行って、イスラエルの人々を国から去らせるように説得しなさい。モーセは主に訴えた。ご覧の通りイスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇にかつれのない私の言うことを聞くでしょうか。このように今しも主なる神が大いなる救いの御手を振るおうと準備をしておられるその時に、にもかかわらず主の民の耳に神の救いの約束の言葉、恵みの予告の言葉が入ってこないということがあり得るわけです。目の前の現実に目を奪われて御言葉が聞けなくなるということが起こり得るということで、これは私たちにも身近なことではないでしょうか。私たちもこのような状況に陥ることがあるのだということから言えば、ここでのモーセとイスラエルも私たちに近い人々です。しかし主なる神、信じる者たちの頭、インマヌエルの神は、そうした人間の信仰のただ中でこそ働きたもうわけです。ご自身こそ主であるということを自らお示しになるわけです。一つの御言葉に注目をして終わりたいと思います。6節のあがなうという言葉です。主なる神はイスラエルをあがないたもう方です。 イスラエルをエジプトから脱出させる、この主なる神の御業は、ヤハウェの御業は、ただ単にイスラエルをこの世的な危機から救い出すということにとどまるものではなかったのです。社会的な身分的な解放ということにとどまるものではなかったのです。これは贖いの御業でした。すなわちイスラエルの罪を贖うものでした。罪から救われている、つまり神様との和解の恵みを得ることで人は初めて救われ命を得るということです。出エジプトはそのように贖いの御業です。それは新約聖書において成就するイエス・キリストの十字架の贖いの御業を先取りして示すものであったわけです。祈ります。主なる神様、イスラエルをエジプトの国奴隷の家から贖い出すこの御業は、あなたが成したものだ、あなたの主権的な恵みの御業でありました。奴隷状態にある民を救い出されるのはあなたであります。したがって私たちは自ら手足を振り回すことをやめ、信仰によって立つことができますように。神様の大いなる力が私たちのうちにも振るわれることを信じる信仰によって、あなたの御栄を表すことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。